ございます。
おはようございます。
今日はだいぶ前に回ってまいりました。先週は、夏のような日が続いておりましたけど、今週に入って、特に涼しい、涼しいというよりちょっと寒いぐらいで、私は今日長袖のシャツと桃敷まで入っていました。ちょっと極端ですけど、なんか寒さがすごい身に染みるんですね。まあ今日は本当に嬉しいことに、この礼拝の中で常山信子姉妹の当教会への転入会、もう転入会はもう教会 の、 事務的なのは終わっております。5月から一応こちらの教会にも移ったという形で住んでおります。今日はその転入会を記念してのお明かしをしていただくことになっておりますので、まあ、私の症例は言ってみれば前座みたいなもので、なるべくできるだけ早く短く終わらせて信子姉妹にバトンタッチしたいなと思っておりますけど、それは話し出すとわからないのが私なので、まあ、できるだけ脇道にそれないように気をつけて行きたいと思っております。まあ、最初にまず、この愛歌という、まあ、10ページほどの、短い書が旧約聖書39巻の中で、どのような位置を占めるのかをちょっと見ていきたいと思っております。一章一節を見ていただけますか。ちょっと、愛歌の一章一節、一節をちょっと見てください。この一章一節の一番最初の言葉は、何でしょうか。ああですね。ああ。これは何か心配したり失望したり、あるいは逆に大いに感心したりするとき、思わず出てしまう、まあ、ため息の言葉でありますね。ああ残念とか、ああ素晴らしいとかね、まあ、そういう言葉だと思います。これがなんとヘブル語で、ヘブル語でもエーカーって言うんですね。エーカー、エーカー、エーカー、アイカーってこうなってるんですね。それで、これはまあ、本書のこの呼び名になってるんですね。アイカー、ヘブル語でもエーカー、呼び語、呼び名に、この書の呼び名になっているわけなんですね。まあ、これは嘘でも冗談でもありません。ジョークダジャレの大好きな牧野先生ではありませんから、真面目なことを言っております。でも私が小学校時代の我が家の読んでいた文学作品書のについていた書、そういうことで、もうまずエレミアを探し出して、まあ、エレミアの前はイザヤ書で、またイザヤ書は長いですね。55章ですか。あ、うん、もっとあるか。イザヤ書は、66章ありますね。イザヤ書66章、そしてエレミア書52章、それもパッと聖書で開かれますね。でそのエレミアの一番最後の付録みたいについていたのがアイカ、そういう覚え方をしておりましたので、簡単に愛歌は調べられたんですね。まあ、今はそれが、エレミアのという言葉がなくなって、ただ愛歌だけに、なっております。まあ確かに世界中数えきれないほどの聖書学者の中には、この愛歌は 預言者エレミアとは関係がないと、そういうふうに言う人もいるようなんですね。でも、まあ、一般的にはこの間の著者はエレミアとする見方が強いようであります。まあ、現に第2歴代史の 35-25 ちょっと見ていただけますか。第2歴代史列王記の先ですね。第2歴代史の 35-25 節、これを見ていただくと、ここにエレミアはヨシアのために哀歌を作ったと、ちゃんとこうありますね、聖書の中に。第二歴代史35-25を見ますと、エレミアはヨシアのために哀歌を作ったとあります。ここに出てくるヨシアは、まあ、在位が紀元前の、後で見ていただければ、ヨシアは在位が紀元前の640年から609年頃の、ユダ王国の王様で、モーセの律法を第一にして全盛を敷いた、そのような王の名前であったようであります。ところがエジプトの戦いで戦死して、ユダ王国はその死後ほどなくして滅亡に至ります。今読んだ歴代史の記事は、エレミアが亡きヨシア王を偲んで作った、ヨシア王追悼の歌ということで、そしてエレミアの哀歌歌であったわけなんですね。ですから、まあ、エレミアの哀歌でいいのではないかと私は思いますが、まあ、異論を探し出して唱えるのも、まあ、学者の仕事ですから、素人がとやかく言っても始まらないことなのかもしれません。本題に戻りたいと思います。先ほど臨読していただきました哀歌の数節から主の恵み、主の憐れみについて少し考えてみたいと思います。この23節にあります、それが朝ごとに新しい、今日は、そのメッセージのタイトルを、それは朝ごとに新しいってここから取らせていただきましたけど、このそれは朝ごとに新しいの、それとは何でしょうか。このそれとは、前節にありますように、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、これの主の恵みであり、また主の憐れみの豊かさであります。それとは主の恵み、主の憐れみ、これで、あります。人を失意や失望から立ち直らせる信仰の拠り所は、主の恵み以外の何物でもないのです。恵み、これはヘブル語でヘセズというようですけど、恵みは契約の神の変わらない心を意味しているからであります。主の怒りがユダとエルサレムの上に容赦なく注がれ、荒廃し見捨てられたエルサレム、そして人々は捕らえ移され、敵が勝ち誇っている様を歌った、この哀歌の1章2章に続く今日の3章の全般で、詩人は神の怒りを受けて苦難と悩みの中にあることを正直に告白します。これが今日の1節から21節のところであります。そして先ほど23節の結論に思い至るわけであります。次に24節にある主こそ私の受ける分とはどういう意味でしょうか。主こそ私の受ける分、これはどういう意味でしょうか。この言葉は元来祭司はレビ人ですね、祭司レビ人がこの修行 修行を持たないということと関係して用いられております。レビ人祭司たちは、みんな十二部族にみんな与えられましたけど、祭司職の連中にはその土地が与えられなかったんですね。そういうことに今これは関係して用いられております。さらにご興味のある方は民数記の18章の20節、民数記18章20節をお読みいただければそのことが詳しく書かれております。まあ、今はそれを読んでいく時間がありませんので飛ばします。ここではもう少し、それが広い意味で、使われているんですね。単に土地、修行を受け継がないっていう、土地をいただかないっていうことだけではなくて、もうちょっと広い意味で全ての支え援助がたとえなくなっても神が支えてくれる、神は支えてくださる、助けてくださる、そういう信頼を表明する言葉となったようであります。まあ、これも関連する聖句を言いますと、詩編の 73-26、 それから詩編の 142-5 節、これを見ていただくとそのことが書かれております。神こそ我が分である、我が取り分であるということがね、書かれております。いずれにせよ、この哀歌の作者詩人が言うように、朝目覚めるごとに神の恵みとその憐れみを味わい、かみしめる人はなんと幸いなことでありましょう。もしも私たちが創造主なる神を知らず、死後に永遠の保証を持っていなかったなら、たとえどんなに富を持ち、どんな優れた名誉に守られ、何一つ何不自由なく暮らしていても、きっと私たちは不安とともに朝を迎え、悔いと不平とともに昼を過ごし、死の不安恐れとともに夜を迎えるといった、そうした人生を続けたことでありましょう。しかし今私たちは朝ごとに死を待ち望み、あなたの真実は力強いと言い切れます。確かに人生には思うようにいかず、待たされること、試されること、時には人から裏切りのような目に遭うことがあったりしても、あのパウロが言うように、たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。これはローマ3章の4の言葉であります。ありとすべきなのです。いつもどんな時にも主が私たちにはついているのです。先ほど購読した詩編23編の4節の言葉、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、これこそがダビデの信仰の確信であります。まあ、ついでにちょっとここで宣伝をさせていただきたいと思います。まあ、新しい教会のホームページに恵みという恵みの雫という欄をいただいて、本当にハッピーであります。毎週、832字、これで週報の右ページをまとめています。832字、この右側ですね、週報の、文字の部分ですけど、毎週832字で週報の右ページを、まとめております。特に、先週のメッセージの要約は、これは320字という短さで、その制約の中で、まとめております。その毎週の欲求不満が今年の2月から、月に1回ではありますけど、かなり自由に、書けるようになりまして、本当に解消されて、今私はもう楽しくて楽しくて、仕方がないんですね。本当に自由に、ある程度長めに書ける 喜びに浸っているんですけど、まあそれで6月 の、 あの第5回目は37年前の1981年3月1日に、まあ、あの 千葉市の宮城からこちらの市川に引っ越してくるわけなんですけど、そのもう引っ越しの間際の本当にもう慌ただしさの中で、私はあの受洗を決意して、1981年3月1日の日曜日、宮城の母教会で、洗礼を受けて、そしてあのこちらに引っ越してきたわけなんですね。3月の23日かな6日かな、引っ越してきたわけなんですけど、まあその本当に慌ただしい中引っ越してきました。その受洗の後の感謝の言葉っていいますか、その感謝と自分が受洗に至った思いを皆さんの前で語らせていただいた、その原稿用紙がそのずっと行方不明になっていたんですね。でそれが最近やっとあの見つかりまして、あのそれを載せていただきました。37年前の私の思いですから、まだまだ初々しい感じがあったんだろうと思うんですけど、でもまあ洗礼に至った思いを正直に綴ってあると思います。でその中でもやはり私は母が大好きなあの詩編23編を朗読させていただいたんですね。それも私たちがずっと読んでいたのは文語訳聖書でありました。戦後我が家で昭和22年から家庭集会が始まりましたけど、 そこではまだ口語訳聖書が出ておりませんでした。文語訳の聖書で私は小学校2年生でありますけど、文語訳を一生懸命読むようになりました。確か口語訳聖書が出たのは昭和28年か29年になってからですね。もうだいぶ後にやっとあの口語訳聖書が出たんですね。ですからあの生意気に、文語訳聖書に並んで慣れていた私は、その口語訳聖書が出た時なんだか聖書がすごく安っぽくなったような気がしたんですね。でも今新改訳とかいろんなリビングバイブルとかそういう口語訳以上のね砕けた訳の聖書が出てきた今思いますと、まあ口語訳聖書ってまだまだ文語訳聖書の名残が非常に濃い聖書であることが分かりますね。でもまあその当時は文語訳になっていて生意気にもなんだか聖書がすごく安っぽくなったような感じがしたことを覚えております。まあ、この母はアルツハイマーになって、本当にだんだん字も書けなくなったんですね。で、私たちが引っ越してきた時、台所の壁に自分で大きな字で書いて、この詩編の23編がこうずっと台所の壁にずっと書いて、貼ってあったんですね。ですから、まあ、どんどんどんどん記憶がこう薄れる中で、この詩編23編だけはいつまでも覚えていようとして、まあ、あの洗い物の最中にその壁のかかっているこの詩編23編を読んでいたんではなかったかと思うんですね。で私がこの1981年の3月1日の受洗の日、母はまだいろんなそのところに入院していたんですね。検査入院というか、それで受洗には立ち会ってもらえなかったんですね。まあそういうこともあって、私はこの詩編23編を読んで、でやはりこの詩編23編の先ほど読んだ、まあ、ダビデのもうあなたがいつも共にいてくださるっていうね、そのダビデの信仰の確信ですね。まあこれに私も受洗を習っていきたいと、そのように習っていきたいっていう、そういうことをその皆さんの挨拶の中で、決意表明みたいなことをさせていただいております。まあ、ぜひ、お読みいただければ幸いと思っております。とにかくこの恵みの雫の今後に ご期待していただければと思います。これまで私が厳選して保存しております今は亡き方の素晴らしいお証などもどんどんと入れていきたいなと、そういう生き方などを、この教会に関係のない方でも、私は感動ノートっていうのをちゃんと取ってんですね。で、何か読んで感動したりすごく心を動かされたものはみんなその切り取って保存してるんですね。それはうちの教会に関係なくクリスチャンの方たちのね、しもべたちのそういう証はずっと取ってあるんですね。そういう中から、これからその恵みの施策でいろいろ掲載させていただきたいなと思っておりますので、ぜひ読んでいただければと思っております。ちょっと宣伝が長くなりましたけど、この後常山さんにバトンタッチしなくてはならないので、今週も毎朝この主の恵みを待ち望み期待するとともに、いつも共にいてくださる主に感謝しつつ、歩むものでありたいと願っております。これをもって、今日の短い章では終わらせていただきたいと思います。一言祈って終わりにしたいと思っています。天の地なる神様、あなたの聖なる皆をこれより褒めたたえます。今日は旧約のエレミアの哀歌より、どのような苦難と悩みの中にあっても、あなたの恵みと憐れみは朝ごとに新しく私たちに注がれていることを学ばせていただきました。あなたは恵みと、あなたは恵みと真実とを、ケチケチとほんの少しずつ私たちに施すようなお方ではなくて、あなたの満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを与えられるお方であることを知り、あなたを褒めたたえます。またあなたの忠実なしもべであるイエス様は、身をもって使える姿を私たちに示してくださいました。それだけではなく、人に使えるしもべとなるように私たちにお命じになりました。どうか喜んでしもべとしての道を歩んでいけるように助け導いてください。またこの後天入会を記念してのお証しをする常山信子姉妹の上に、あなたが聖霊をいっぱいに注いで、神様落ち着いてそのお証しをすることができるように、あなたが助けてくださいますことをよろしくよろしくお願い申し上げます。常山信子姉妹をこの聖母教会に迎え、同じ会員として主を共にこれから主を仰ぎ、主にお仕えし、主に従っていく、そのような歩みを共に取らせていただけますことを本当に心から感謝申し上げます。今常山信子姉妹は蜂窩織炎というまだ原因のよくわからない難病といいますか、奇病にかかられております。その病はいつ突発的に起きてくるかわからない、そのような病でありますが、今日は本当に神様、あなたが守ってくださいまして、この証の場に無事にあなたが送り届けてくださいましたことを心から感謝申し上げます。お元気になられたら、姉妹は教会学校のためにもいろいろとしたいことがたくさんあるようであります。どうかこの常山姉妹を、あなたがその健康を守ってくださいまして、この聖母キリスト教会において本当に良き働きをするように、この姉妹をあなたがお持ちくださいますことを心からお祈り申し上げます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。
アーメン。
大事なお時間に証の機会を与えていただきましてありがとうございます。早速私の簡単な生い立ちと、こちらの教会へ来るきっかけとなりました病気のこと、そして今の思いをお話しさせていただきます。 私は江東区住吉で生まれ育ちました。富子姉妹が育たれた菊川は同じ江東区の隣町です。サデー恩賜公園で毎日遊んで育ちました。近くにはインマヌエル深川教会がありまして、小学生の時に教会学校へ通っていたことがあります。今でもその時教会学校で歌っていた曲を一曲は覚えております。また牧師がその当時なんですけど、大きな太鼓をこう胸のところにつけて、それを叩きながら、賛美歌を歌って街を練り歩くということをしていたんですね。その後ろにくっついて歩いていたのを覚えています。小さいうちは教会学校に通っていたことがありましたけれども、その後教会から離れ高校生となり、大学進学を目指して受験勉強に励んでおりました。しかし高校3年生の秋に親から大学には行かせないと言われました。とても辛かったのですが、仕方なく就職を決め、卒業後働き始めました。心の中には虚しさ、悔しさなど様々な思いがありました。そのような中、働いていた会社の隣の席の年上の女性が、今まで私が通っていた墨田教会の会員の方でした。その方に誘われて礼拝に出席するようになりました。私は虚しさを抱え、何かを求めていたのだと思います。その後礼拝を休むことなく出席し、神様を受け入れ、19歳のクリスマスに洗礼を受けました。教会の方や牧師先生の祈りがあったのだと思います。その時一緒に受洗した姉妹とは今でも親友です。受洗後すぐにどうしても大学で勉強したいという思いと、大学受験をして不合格になることできっちりと諦めをつけようという思いとで、働いて貯めたお金で大学受験をしました。もっとも働き始めて2年間全く受験勉強をしておりませんでしたので、見事に落ちてしまいましたが、一校だけなんとなく受けていた2部、つまり夜間大学は合格できました。きっと神様がプレゼントしてくださったのだなと感謝し、喜んで進学することにしました。その頃は江東区役所職員に採用されておりましたので、朝から夕方までは区役所で働き、夜は水道橋まで通って学生として4年間を過ごしました。当時のことで一番印象深かったことは、入学式会場の武道館に行った時のことです。駅から会場、そして会場で式をして、駅に帰るまで女子に一人も会わなかったんです。周りの全部が男子だったのです。まさかの男子校に間違って入学したのだろうかと本当に思いました。しかし入学してみますと、男子700人くらいに対して女子は2人でした。かろうじて1人ではありませんでした。きっと夜間ということと、女子に人気のない学部だったからだと思います。その4年間は一人暮らしを始めていましたので、自分のお給料だけで部屋代、食費、光熱費、入学金、授業料、そして高い教科書代など全てを賄わなければならず、非常に苦しい生活だった時期でもありました。お昼はお弁当を持って職場に通っていましたが、お金がなくてキャベツの千切りだけをお弁当箱に詰めていったこともたびたびありました。今でも千切りキャベツを食べるたびに当時を思い出しています。その後、同じ墨田教会の兄弟と結婚いたしました。彼は市川市の学校に勤める教員です。結婚前、彼は最低限の生活費以外は全て献金をしておりましたので、貯金は全くありませんでした。結婚後は収入の10分の1を献金するということに変更してもらい、定年退職の日までその姿勢を通しておりました。今は年金生活で献金はほとんどできなくなってしまいましたが、 夫はその分奉仕をすると切り替えて墨田教会員として今も通っています。また教会の奉仕活動の一つとして障害のあるお子様の保護者の相談に乗るということをしています。結婚後私たちには娘と息子が与えられました。私は仕事を辞めて過ごしておりましたが、子どもたちが小学生になってからほんの少しでも地域の子どもたちの役に立ちたいという思いから中学生を対象とした塾を始めました。今振り返ってみると自分の子どもたちの学費が大きくかかるときに塾の収入が一番多かったことを思い、後になって神様に助けられていたのだなと気づかされています。50歳を過ぎる頃少し疲れを感じ塾を辞めることにしました。最後の中学3年生を送り出しほっとしたその2週間後検査の結果子宮がんであると言い渡されてしまいました。やはりショックは大きかったと思います。でも自分としては落ち着いて手術まで2ヶ月を過ごし全摘出の手術を受けて3週間後に退院しました。がんは幸いにも初期のものでしたので抗がん剤の投与などがなく感謝をしました。私は手術まで冷静に落ち着いていたと思っていました。しかしこの頃になって娘から聞かされたことがあります。私ががんだと知らされたその日娘が仕事から帰った時真っ暗な部屋の中で私はじっと一枚の紙を見つめていたというのです。私はまだ外が明るいうちにその病気のことを知らされた書類を見て呆然としてしまい外が暗くなっていることも気づかずにじっと暗い部屋の中でその紙を見つめていたのです。本当に呆然として何時間かが過ぎてしまうということがあるのだということを知り弱い自分を知らされました。しかし今は弱いからこそ神様が助けてくださるのだと思わされています。すいません。その手術から5、6年して左足のむくみが気になるようになりました。手術をした病院の先生に訴えたりかかりつけの医院の先生に相談したりしたのですが足を高くして寝るとかまあ気にせずにということでした。その頃からしばしば高熱を出して寝込むことがあり何か今までとは違うと感じていました。そのような中今から2年半前の2015年秋につらいおかんと吐き気高熱を出し1週間起き上がることができないということを4ヶ月の間に8回繰り返しその4ヶ月の間は普通の食事を食べられず水分のみで過ごしてしまいました。もちろん近くの主治医にはかかっていましたが疲れでしょうというだけでした。その悪い体調の中自分では探せなかったむくみの専門医をやっと紹介してもらえそこを受診することができました。専門医からはむくみはリンパ浮腫であること繰り返している高熱は蜂窩織炎だと知らされました。リンパ浮腫とは子宮がんの手術でお腹のリンパを取ったことによるむくみのことです。また蜂窩織炎を調べてみますと皮膚とそのすぐ下の組織に生じる広がりやすい細菌感染症でした。小さな傷などから感染しますが浮腫部分からは特に感染を起こしやすい状況にあり傷がなくても起こってしまいます。症状は皮膚が赤くなり痛み、発熱、悪寒を生じより重篤な症状が現れるというもので治療には抗菌薬が必要です。そして薬を飲まないと肺血症を起こし死に至るというものです。このことを全く知らなかった私は驚きつつも辛い高熱の原因を知ることができ納得しました。その時の私の足は太ももとふ くらはぎが風船でできている感じで、正座ができず足が太すぎてズボンが入らない状態でした。一言で言うと片足だけゾウさんの足でした。治療が始まりましたが、特別な包帯を朝30分かけて巻き、少しでもむくみを減らそうというものでした。多くの方はその方法で改善していくのですが、私は半年しても改善せず、月に1回の包括式炎を繰り返しておりました。こうした時、先生から日本ではほとんど知られていない浮腫減量手術があると知らされました。それはヨーロッパでは普通に行われている手術ですが、日本では保険の効かない手術でした。その時は包括式炎を繰り返し、普通の生活を送れない日々でしたので、すぐ手術を受けることを決めました。手術の日までは包括式炎になってはいけない、包括式炎になってしまうと手術ができないということでしたので、家事は一切せず、また手術後は痛みで動くことができず、主人は全ての家事をして助けてくれました。主人が定年退職しておりましたので、神様が備えてくださった手術だったのだと思います。それまでは毎月起こしていた包括式炎が、現在は年に3回から5回くらいまでに減りました。この手術のあと2ヶ月後に聖母キリスト教会へ来させていただくのですが、それにはある出来事がありました。浮腫減量手術から1ヶ月半が経ち、娘の結婚式の3日前のことでした。私は熱を出さずにというか、娘の結婚式にどうか出席ができますようにという思いでいっぱいでした。家で聖書を読みデボーションをしている時です。急にガンガンガンと響くような、頭が痛くなるような、そんな音の声がして、教会を出なさいと言われました。びっくりして何誰と見回してしまいました。目の前では主人が聖書を朗読、黙読しており、言葉を発した雰囲気は全くありませんでした。私はすごく驚きつつも、その時から墨田教会を離れるということを考え始めました。それはすでに私は墨田教会にいても笑顔が出ず、顔が引きつってしまうという状況が続いており、ずっと長い間祈ってきておりましたが、良い友達がいましたので墨田教会を離れることは考えられずにいました。でもその時数分で考えがまとまり、すっきりと墨田教会を離れ他の教会へ行こうと心が決まりました。もしかするとあの声は私の心の声だったのかもしれません。主人には全く聞こえなかったということです。その半月後、墨田教会には体力がないため礼拝に出席できないので、少しでも礼拝に出席できる近くの教会へ通いたいと伝え、主人がネットで見つけてくれたこちらの教会へ来させていただきました。富子姉妹が明るく優しく出迎えてくださり、とても嬉しかったです。私はこちらの教会へ来た時、礼拝に心穏やかに出席したい、また食器を運ぶなどの小さなご奉仕を笑顔で行いたいと強く願ってすがりつくような思いがありました。そして礼拝に出席させていただき、とても緊張しておりましたが、嬉しさでいっぱいでもありました。少し話は変わりますが、私には窓用の切り絵をデザインして作る趣味があります。墨田教会ではクリスマスの時期に教会の隣の塔の窓を飾る切り絵を作っておりました。聖母教会の礼拝に初めて出席した時、講壇の後ろ、私の後ろにある十字架が今ありますが、普段ゆりと十字架があります。これを見た瞬間、切り絵の図案が浮かびました。 切り絵はある方の一言で楽しく作ることができなくなり、数年前にやめていましたが、図案が浮かんでくると作りたくなります。去年の夏には体調が安定していましたので、その十字架の図案の切り絵を作ることができました。私にはこの十字架と百合が私に好きな創作活動を自由にゆっくりとのびのびとやっていいのだよと言ってくれているように思い、力をいただきました。私が元気になれるきっかけの一つがこの十字架と百合でした。聖望教会はここにいる皆さんをはじめとして、ランチの美味しさも含め全てが私に元気を取り戻してくださったのです。心から感謝しております。私は病気を通してたくさんの神様からの恵みをいただいたと思っています。現在でも体力的には無理ができず、もっと奉仕をしたいのですができません。でもこちらの教会に加えていただくことになったのはこの病気のおかげですので、この病気に感謝しております。この病気がなければ辛いままで元気なく墨田教会へ通い続けていたと思います。すみません。病気の話に戻りますが、昨年の夏、むくみの手術をしてくださったドクターから、どうしてあなたは生きているのでしょうか、あなたは放火試験を繰り返していた時に亡くなっていたはずですよと言われました。私も変だなとずっと思っていました。それは高熱を何回も繰り返し、放火試験と分からず抗菌薬を飲んでいなかった私は肺結晶で亡くなっていたはずだからです。この話を主人にしましたところ、そこまでの状態だったとは知らなかったと顔色を変えていました。そして神様に生かされたんだねと一言でした。私はお医者様にも分からない理由で今生きています。いや、生かされています。であるならばこの生かされている日々をどう生きればよいのでしょうか。そう思った時、焦っていろいろと考えました。でも急に何かができるようになるわけでもなく、まして体力が全くなくて、一体何ができるのだろうかと思うばかりでした。そんな中、一番になすべきことはすぐに分かりました。それは祈ることです。今から20年以上前の話になります。牧師と信徒5、6人で韓国へ研修旅行へ行ったことがあります。韓国は国民の4分の1がクリスチャンと言われています。観光は全くなく、主日に礼拝が7回あるという大きな教会の礼拝に出席したり、役員のお話を伺ったりしました。その研修である小さなビルの2階にある教会を訪ねました。そしてある婦人を、あ、この方はこの教会の祈りの主にですと紹介されました。主にとはお母さんという意味です。紹介されたその婦人は嫌だという感じで逃げてしまわれましたけれど、私はいいなと思いました。そして今でも韓国の思い出のベストワンは祈りの主にという言葉です。そうだ、私も聖望キリスト教会の祈りの主にの一人に加えていただこうと思いました。今祈りのノートを作って祈り、聖書を読み、デボーションを大切にしています。病気により体力を失った私ですが、すべてを俯瞰してみるとたくさんの恵みをいただいていることに気づかされます。普通なら偶然とかラッキーとして終わるのでしょうけれども、私はそう思っていません。もう亡くなっているはずの私が今生きていることも、また浮腫減量手術を受けられたことも大いなる恵みでした。この手術ができる医師は日本に数人しかおらず、多くの患者さんはネットで調べてやっとこの先生にたどり着き、すがるように遠方からやってきています。私はそんなことも知らず、初めから この先生に出会わせていただきました。もしこの先生と出会っていなければ、今は私の、今私は日本ではもう何の手術の方法もなく、あのまま放火試験を繰り返し亡くなっていたのだと思います。神様のなさることは時にかなって美しいとあります。病気になったから悪いことではなく、神様のご計画だったのだと思っています。今の私は神様からいただいたおまけの人生のように感じています。おまけゆえ何でも嬉しくて、何でも美味しくて、贅沢しなくても喜びを感じます。すでに死んでいたはずなのに、今ここにいるというだけでとても幸せです。聖書にいつも喜んでいなさい、常に祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。そうしなければならない、そう思わなければならないというのではなく、ありのままの私がその御言葉のままだと思っています。今の私は特に冬の期間に放火試験になってしまいます。しかし春から秋まではある程度元気に過ごせます。浮腫からの放火試験は疲れが原因の一つです。その疲れは普通の方の基準とは違って、ほんのいくつかのお茶碗を洗ったからという理由で放火試験になってしまうことがあります。夏と冬とでは用心のレベルが違うということも昨年分かりました。日々手探りで放火試験と向き合っています。今年も3回放火試験になり、礼拝を長くお休みしてしまいました。それは諦めることの積み重ねでもあります。諦めることの辛さを味わい続けていました。しかし先日ラジオを聞いていて、一つ教えられたことがあります。諦めるとは日本の古い言葉古語では、一つ一つを剥いでいって、つまりはその芯の部分をはっきりさせるという意味だというのです。調べてみますと、諦むという語に物事をはっきりさせる、さっぱりさせるとあり、例文で何事なりとも諦め申さん、意味は何事なりともはっきりさせ申そうとありました。外出できず疲れることを何もしてはいけなくて諦めることばっかりだった私ですが、それは真の部分、つまり私の神様への信仰をはっきりさせるものと考えが変わりました。とても前向きな言葉であることを知り、これからも前向きに諦めながら聖望キリスト教会に通わせていただきます。私は教会のために、教会員の皆様お一人お一人のために、そして友人家族や自分のために祈り、祈りの主にと言っていただけるようなものになりたいと思っています。そしてカードを1枚作るとか、 CS の文集をお手伝いするとか、お食事のお皿を運ぶことしかできないかもしれませんが、神様が私に与えてくださったものを神様のために喜んで使わせていただきたいと思っています。私は神様の、私は皆様のお祈りのおかげで今日も礼拝に出席でき、証をさせていただきました。本当に皆さんの祈りに支えられています。これからのちも皆様のお祈りに支えられて私は歩んでいきます。皆様のお祈りに助けられながらの私ですが、これからもずっとどうぞよろしくお願いいたします。